平成、23年、本日は3月の、6日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。第二歴代史の3章。一節の後半。彼はそのため、エブス人オルナの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めたって書いてあるんですね。で、ここでさらに今度、エブス人オルナの内場って出てくるんですね。これもどっかで聞いたっていうことありますよね。前話してた気がするんですけども。で、そこにもなんか意味があるふうに思います。で、この箇所もですね、見てみたいと思うんですけども、で、わざわざ聖書が書いてあることは、どんな言葉も意味があるんであります。で、そこを通して神様が語っておられるところがあると思うので見たいと思うんですけども、エブス人オルナはどこに出てくるかと言いますとですね、下に注が載ってませんか？歴代史の21章15節ぐらいですかね。よしですか。第一歴代史20章15節を読みます。神はエルサレムに御使いを使わせてこれを滅ぼそうとされた。主は御使いが滅ぼしているのをご覧になって災いを下すことを思い直し、滅ぼしている御使いに申せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主は御使いエブス人オルナの内場の傍らに立っていた。ダビデは目を上げた時、主の使いがぬくみの剣を持ち手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて地と天の間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは穴の座を広くしたって方ですね。その後、17節。ダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは鼻なし悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたのためは疫病に渡さないでください。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていてエブス人オルナの内場に主のために祭壇を築かなければならない。で、祭壇を築いたんですね。そして、その後、祭壇を築いた後、災い、御使いの災いって止んだんですね。27節。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を抑えに収めた。そういう感じですね。で、28節。その時、ダビデは主がエブス人オルナの内場で彼に答えられたのを見て、そこで生贄を捧げたってことがあります。で、ここの箇所を通して、で、まさにこのオルナの内場っていうのはですね、災いが、民に下ったところなんであります。多くの、で、しかもそれは見つかりを通して、民に下った、まあ、罪のためですよね。で、そこで、しかし、そのオルナンの内場で、祭壇で、生贄を捧げたときに、災いはとどめられたということであります。で、そしてそのまさにオルナンの内場で、ソロモンは神の宮を建てるんだ。ここを通して神は語られていることはあるというふうに思われます。それは、御使いは剣を持って御使いはいるんですけども、でも、捧げ物をきちんと祭壇で捧げている間は、災いは下らないということであります。だけども、しかし、逆に考えると、捧げ物をやめてしまったなら、災いが来るって考えなんですよね。なんて言ったらいいでしょうかね。屋根みたいなんですかね。屋根に、つっかえ棒がある。 で、これを重い屋根だって人がこう寝てるとで重い屋根だけどもつっかえ棒があるから大丈夫。でもこれを取っちゃうとなバンと落ちてくる、まあね、こんなこと書いて余計わけわからない話になってしまいました。もう忘れてください。あの言わんとしていることは、捧げ物を捧げている間は繰り返しますけども、見つかりの災いはくだらないんだよ。これを通してで、だからこの宮でずっと捧げ物を捧げられていたんですね。だから災いってエルサレムに下らなかったんですよ。だけども、捧げ物に関連して週末の日に関連してあの聖書が書いてあることがあるんですよ。それは何かっていうとですね、あの、まあ、あんまり聖書を何度も言うとあちこち読むとややこしいんですけども、ダニエル書の9章27節で、あの捧げ物をやめさせるっていう箇所があるんですよ。まあ、あんまりややこしい話になんないと思ったんですけども、ダニエル書の9章27節。世の終わりになるときに、神の前にずっと捧げられてきた捧げ物が中止させられるときが来るんです。いいですか？ダニエル書9章27節です。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らすべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の目に降りかかる。で、今も捧げ物は捧げられてるんであります。あの教会では。それは羊や牛はね、教会の礼拝で連れてきて首切って血流したりしませんけども、しかし真に神の前に自分の身を捧げて仕えていく人たちが、それが捧げ物なんであります。でも週末の3年半の患難時代の時に、そういうことは教会の中で追放されていくんです。まともな教会の中ですね。だから、はい、まともじゃないです、廃教の教会の中ではですね、そういう人たちは過激派、原理主義者だとか言われちゃうんですね。そうであります。で、その時何が起こるかっていうとですね、今まで留められていたつっかえ棒がなくなるんであります。で、今までオルナの内場で刀をかざしていた御使いの災いが教会に下るんであります。そうですよね。オルナの内場で、ダビデが捧げ物を捧げて、そしたら、スローモーションストップしたようにですね、剣が止まったわけじゃありませんか、災いがですね。逆に言うと、捧げ物をやめちゃったら、災いが下ってくる。黙示録を読むときに、何かっていうと出てくることは、御使いであります。で、御使いは災いで用いられています。七つ御使いが持つね、七つの鉢とか怒りの鉢とか書いてありませんか？黙示録一回でも読んだらそう思いませんか？七つのラッパがなんとか、ラッパもの恐ろしいようなことばっかり言えば、ひょうとか血の混じったひょうとか嫌ですよね。血の混じったひょう、祝福じゃないですよね。ねえ。御使いは、オルナンの、書いてあることは、終末の日の型なんであります。黙示録を、見つかい、黙示録の見つかいの災いっていうのを理解するためには、オルナンの内場の剣を持った見つかいたちの災いって理解しなければいけません。で、黙示録の時代っていうのは、捧げ物をやめちゃう。だから、災いは下ってくるんであります。こういうことっていうのは、実は、イエス様の時代にもあったんです。捧げ物をやめるって言われますね。それは、ユダヤ教の集会の中で、真に礼拝を捧げ、 神の前に捧げているって、それは羊や牛ではなくて、礼拝を捧げ、真に神に仕えている真の礼拝者たち。ね、そういう礼拝者の一群が追い出された。それはイエス・キリストと、それに従うペテロとかヨハネの弟子たちです。そういうことが聖書に書いてあります。誰でもキリストを信じ、イエスをキリストと信じる者は、街道から通用する、だったんですね。これは何かっていうと、ダニエル書の成就なんですよ。半死の間、生贄と下げ物をやめさせるって、これは、イエス様のおられた3年半のことの、これ成就なんてあります。一度目の成就は、イエス様の時起きてる。半死って3年半ですからね。だから、真の礼拝者の下げ物ってやめさせる。で、これ週末で最後に受けますね。で、何が起きたかっていうと、ユダヤ教の街道化を追い出してですね、その後は、絶滅が実際降りたんですね。起きてきてましたよね。西暦30年、辞めさせて、生贄辞めさせて、そういう集会辞めさせて、神に仕えることを辞めさせて、十字架につけてキリストを殺してですね。で、40年後、エルサレムの人々に絶滅が下ってきました。最後の一人までエルサレムの人はローマで殺されてしまったんです。これは歴史は繰り返すんであります。だから、世の終わりの時、再度、生贄と下げ物をやめさせる時が来ます。その時、世の終わりの時、やっぱり羊とか牛を捧げるなんて思っている人は何一つ聖書を理解してないんだよ。こんなことわけわかんないことを言ってるから、ね、で、ユダヤ教でまた第三神殿ができて、羊と牛を捧げる。それを反旗してから妨害して、頭悪いんじゃないのかって。何を考えて、聖書の背の字もわかってないから、わけのわからない妄想を言ってる人はいっぱいいるんです。で、レフトビハインドとかですね、そういう売れてんの、わけわかんない小説がですね。で、日本でもいます、誰とはいませんっていうか、なんとか啓太っていう人を始めてですね、いろいろわけわからないと書いてる人いっぱいいるんであります。だけど、わけのわからない、話を信じて聖書を読めないようではいけません。明らかにこれは、羊とか牛のことばっかり頭なんて理解できないんだよ。これは真の礼拝者なんですね。だから、イエス・キリストとか、弟子たちが真の礼拝者なんだよ。で、それが本当の捧げ物なんであります。自分自身捧げてですね。で、同じようにそれが、やっぱり世の終わりにも、やめさせられちゃうんですね。そういう原理主義者だとか、異端だとかですね。教会から追い出されちゃう。堕落した教会から追い出されちゃう。でも追い出されるのは光栄なことなんですよ。自慢じゃないですけど、我々はまだ追い出されて、教会、もうすでに追い出されてますけど、私は。これだけ以上追い出されてないですけど、でも、本も、セミナーもさっぱり、キリスト教会では受け入れられていませんけども、それは、ある意味で聖書的なのかもしれないですね。で、どっちにしても、そういう時が来るんです。明らかに、水道、週末の日には、街道から追放されるとか書いてありますよね。また、訴えられるとかですね、通って。それはこのことの成就なんです。藩主の間、生贄と下げ物をやめさせる。追放して追い出すって、その時、その後下るのは、そういった義人が誰一人いなくなった教会への裁きなんであります。で、これは、他の箇所では、例えば、ロトの時のソドム・ゴモラの災いからですね、いいです。その時、ロトの、いるソドム・ゴモラの災いの時に、アブラハムが神様と交渉したじゃありませんか。50人の義人がいたらどうですか、40人どうですかとかね、こう、なんとかで負けまっかとか、そう言ってる、交渉してるわけじゃないですけど、40人、30人とかですね、で、10人いたらどうですか、10人でも滅ぼさないって言ったんですね。でもその10人にも満たない義人、は、全員追い出されたんです。追い出されたか出てったんですね。ロトのね、何人かですね。その後、災い下ったんです。だから、同じように、世の場合の時は、犯罪と下げ物を下げされてたのは、そういう人たちを追い出されちゃうんですね。で、その後、堕落した教会に災い下るって、それがまさに、聖書が言ってることであるということを覚えてください。で、いうことなんです。で、この、方は、イエス・キリストの方で。イエス・キリストは、とか、その、弟子たちが追い出されたと。これがまさに、犯罪と、生贄と、下げ物をやめさせたということですね。そういうことであります。どうぞ、羊とか牛のことばかり考えないですね。例えを理解していきたいというふうに思います。で、 持ち、じゃあ、第二歴代史。まだ一節しか進んでないような気がする。まだ一節のような気がいたしますけども。なんとか進めていきたいというふうに思います。二節。彼が建設に取り掛かったのは、その地点の第四年、第二の月の二日であった。神の家を建てるために、ソロモンの生えた石杖は、次の通りである。長さは、先代の尺道のキュビトに従って、60キュビト、幅は20キュビト。前の玄関は、長さが神殿の幅と同じ20キュビト。高さは120キュビトとし、その内側には純金を捨てた。この大きな家は無味の木材で覆い、良質の金を着せ、さらにその上に夏目足の木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾でこの神殿を覆った。ここに用いた金はパルワイムの金であった。この神殿の梁にも、敷居にも、壁にも、扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。ということですね。ついで執政所を作ったが、その長さはこの神殿の幅と同じ20キュビト。その幅も20キュビトとし、これに600タラントに当たる良質の金を乗せた。だから、死生城があるんですね。で、それは、においては良質の金を乗せた。これは信仰に関しての型で あります。ということを覚えておいてください。で、死生城に関してもですね、ちょっと、一箇所聖書を見た方がいいでしょうか。死生城がせっかく出てくるんで、そのことに関して聖書を語っていることをですね、見たいと思うんですけども、あちこち引いて恐縮ですけども、ヘブル書9章に、死生城のことを書いてあります。ヘブル書9章9章の6節。さて、これらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また、民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって、聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存在している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということ。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って一斉に、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と資料の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた、体に関する、規定に過ぎないからです。ということですね。で、ここで、まあ、この箇所もですね、せっかくなんで、聖女に関してにしてのことなんです。で、聖所の構造っていうのは、覚えておいてほしいんですけども、2種類分かれてますね。で、前の方は、幕屋であり、前の方は聖所なんですね。英語で言うと、ホーリーですかね、ホーリープレス。で、奥の方は死聖所なんです。英語で言うと、ホーリーオブホーリー、ホーリーです。聖の中の聖、最も清いところって感じですね。で、このヘブル書を見て分かることは、これは、どっちも礼拝なんです。これ、明らかにそうですね。前の礼拝と書いてあるんですね。で、前の方にも、二つの礼拝のことを言ってるんですね。前の方でも幕屋にも、パンがあるわけですね。そうですよね。 食物もあるわけですね。で、後ろの方にも、パンがあるわけです。だけどでも、どっちも礼拝なんだけれども、しかし、前の方の礼拝、こちらの聖所の方の礼拝ではですね、9節、ヘブル書9章9節書いてるように、従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全することはできません。そういう類の礼拝だっていうことなんですね。で、そういう類の礼拝があるんです。でもって、この礼拝が存在している限り、死聖所へ行く道っていうのは、ここに書いてますよ。九章の八節、ヘブル書の九節。前の幕屋が存続している限り、誠への聖所への道は、まだ明らかにされてない。で、奥へ行きたいんだけども、で、ここに行きたいんですけども、こう行くんですけども、でも、ここの道っていうのはですね、こう、聖所があるために、ストップされちゃうんだってことですね。ちょっとややこしい説明ですけども、言わんとしていることは、西入りの礼拝があるっていうことであります。で、古い礼拝にこだわっている限りは、神様は真理としている死聖所の礼拝に至ることはできないっていうことであります。で、これは、私も経験しないではありません。あるね、兄弟が、兄弟が広島の方であります。名前は言いませんけども。で、彼も福音派にの所属したんですね。でもレムラントに福音に来れるようになって別の形の礼拝を見るようになった。だけど彼がそれにで彼はその福音派の礼拝に集会に忠実ありました。一回目のセミナー来られたんですけどね、偉いと思うんですけど。土日とあったんですけど、土曜日は週が来たんですけど、日曜日は午前の礼拝があるからって言ってですね、朝一番の飛行機に乗って、あろうことか、朝日曜のうち飛行機に乗って、で、礼拝間に合わない飛行機、広島帰っちゃったんですね。何しに来たの、泊まりに来て、礼拝帰ってすごいんだか偉いんだか、来ましたね。それは忠実だったんですね。でも、彼はだんだん2年ぐらいレムラントと関わるようになって分かってきました。この自分の教会の、まあそういうふうには言いませんけどね。こう分かったと思います。これにこだわってる間は、レムラントの歩み入っていけないと思ったんですね。だから結局彼はある時を機会に、その次の、まあしばらくして、彼は役員だった。まあまあ結構大きな教会だったと聞いてます。CS とかのね、リーダーだったみたいな。で全部役を降りて、役務辞めちゃった。で、その後も、で、だんだんそこの自分のところの礼拝も行かれるようになって、で、ちょっと給料を言って、で、最後に去年の暮れ高に、ちゃんと牧師さんのところ行って、もう、この教会来ませんって、最後の献金だけは出しまして、偉いですよね。で、その後、この地上では頼もないって、レムラントに入るってですね、広島のレムラントにして、彼一人しかいないんですよ。で、信仰歩みですよね。で、入ってきました。で、何を言ってるかというと、前の幕屋、前の聖所、前の、それにこだわってる間って次の見えないって明らかにそうであります。存続していく限りだけに書いてますよね。だから、そういう感じであります。だから、そうなんであります。ので、我々はそういう意味合いでは、どっちかなんであります。古い株袋、新しい株袋じゃないんですけども、で、その中で、歩みをですね、どっちか決めていかなきゃいけないって、そんなこともあるかなというふうに思います。で、第二歴代書の方に戻ります。 第二歴代史書、第史の、9節、茎の重さは50シゲルだった。屋上の間にも金を着せた。聖女の中に芋のケルビンを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビンの翼は長さが20キュビットあった。一方のケルブの一つの翼は5キュビットであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビットであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビットであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビットであって、他方のケルブの翼につながっていた。これらのケルビムの翼は広げられており、20キュビットあった。これらはその足で立ち、その顔を神殿の方に向いていた。それから彼は赤、青、紫、紅、及び、白アマルの垂れ幕を作り、そのようにケルビムの模様を縫い付けたって感じですね。だから幕があるわけであります。で、垂れ幕があるんですね。だから幕があって、中身の本当の意味合いって、明らかに幕があって、中は見えないって感じですね。で、この幕は英語で言うとベルですね。で、ベルって黙示録に通じます。黙示録って英語でリベレーションって、ベルって言葉入ってるんですね。リベレーションって幕を外すとか取り除けるって意味なんですね。だから、言わんとしていることは、本当の死聖女に大きなポイントがあるんですけども、そのことからっていうのは、そこの大事なこととか礼拝っていうことは明らかにベールに隠されているっていうことであります。それを神様の啓示によって見ていくっていうときに、我々は聖女の歩みとか、聖女の臨在に触れていくっていう感じであります。で、目標はまさにそうであります。で、15節、彼は神殿の前に柱を2本作った35キュビットの高さのもので、その頂にある中途は5キュビットであった。さらに彼は内道に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名を付け、左側の柱にボアズという名を付けたということです。じゃあ、以上までにしたいと思います。お疲れ様です。